では具体的に調査表が4つあります。で、この項目がどこに出てくるかっていうのをご説明したいと思います。15ページを開くください。調査表への記入というところです。もう最後の方に来てます。すいません、もう少しなんで、お付き合いいただければと思います。6番、調査票の記入前の準備ということで、まあ、丸1は元請けさんの方でやっていただきたいということです。施工体制台帳とか、会計図とか、作業日報とかっていうものを準備してくださいということです。丸2、給与規定、なんか、で、賃金計算期間、先ほど申し上げました通り、10月は、9月20日から、あ、21日から10月20日の調査対象者を確定してください。丸3、作業日報、出勤簿、工事従事者の職種を確定してください。配管工とする方は主体的に行っている方ですというところですね。丸4、就業規則に基づくカレンダーを、休日カレンダーを作ってください。これは後ほど記入する欄がありますので、そこに記入していただきます。丸5、対象従事者の賃金台帳の準備をお願いします。丸6、対象従事者の出勤簿、有給休暇簿の準備が必要です。丸7、丸8等はこのような資料も必要ということになります。具体的な案内に、具体的な項目については、調査の方の元請けの方から来ると思いますので、それを参照していただければと思います。括弧に、調査票は真ん中のところです。様式1、2、3、1の1の4種類です。の4種類です。これは記入された方はもう、お分かりになってると思いますけれども、国交省のホームページの方に Excel でありますので、そこに記入していくことができます。調査票1、賃金調査票っていうのは、一般項目として会社とか、住所とかのそういうところを書く欄があります。次に、労働日数、労働時間、基本日額、基本給、出来高給、手当の額、臨時給与、実物給与、法定福利費、云々というところを各項目がございます。後ほどご説明します。様式2、2つ目です。各種手当の内訳表ということで、ここで先ほど基準内、基準外の手当を書き込んでいただきます。で、基準内の手当を様式1に転記されるようになっています。Excel の方でですね。様式3、年計表、労働日数等をこちらでご記入することになりますので、先ほどのカレンダー、休日のカレンダーとかが必要になっておくということになります。様式1の1は補足調査表です。補足調査表です。これは後ほどご説明いたします。それでは16、17ページをお開きください。これは調査表の記入例です。皆様、対象になりますと、手引きが渡されるかと思いますけれども、あるいは国交省のホームページからダウンロードすることになるかと思いますけれども、調査票の記入例ということで出ております。黄色いところが様式1から2、様式3、様式1の1というようなことになっております。括弧5で、ここでは記入例の解説ということで、括弧5をご覧ください。5人の方の記入例を書いてあります。1番目が日給制の特殊作業員の方。2番目の方が、ごめんなさい、これ、色つけてませんでしたね。月給次郎さん、運転手特殊ということになりますね。丸3、出来高さんがトンネル特殊工、丸4、変形労働時間の方が、変形さんが鉄筋工、17ページ1行目、 変形労働時間の方、変形の月の方ですね、電工という方で、例を挙げてあります。で、めくってください。18、19ページをご覧ください。こちらが様式1になります。様式1です。そこで、18ページのところで小さいんで見づらいんですけれども、職種番号っていうのがあると思います。吹き出しがついたところで18ページのところですね。職種番号。各労働者の該当する職種番号を右下表、丸4から選び記入してくださいっていうのがあると思います。19ページの下の表です。丸4、職種番号っていうところです。ここ色つけておりますけども、配管工は36番になります。36番配管工の方は36番を記入してください。先ほど申し上げました通り、主体的に行っている方です。資格の有無ではありません。お気をつけいただければと思います。次、21ページをご覧ください。よろしいでしょうか。20ページでございます。20ページの2番の月給次郎さんをご覧ください。月給次郎さん、18日働いてます。で、これ、1400、あ、じゃあ、144時間となってますので、1日、この会社は8時間働いてるということになります。こちらですね、御社の方で7時間だったら7をかけていただくというようなことになって、労働時間、就業規則等で定められてる時間数をかけていただければ、あるいはカウントしていただければ結構です。この例では、すべてその所定内の労働日数がこの会社では8時間と設定されているようですけれども、御社の方ではそれぞれの1日の労働時間数をかけていただければと思います。それでは21ページをご覧ください。先ほど来申し上げております、吹き出しの左の方です。すいません、私色つけてるのが、つけ忘れてますけども、左の方、21ページ左の方、臨時の給与、賞与等の年計ということで、こちらは過去1年間の、まあ当たりますけ、ですけども、1年間のボーナスっていうんですかね、賞与の額を書いていただくことになります。右隣が実物給与です。こと、実物給与は1行目を読みます。各労働者について調査の対象となる賃金計算期間、先ほど申しました9月21日から、10月20日に内に支給した実物給与ということで、書いていただければと思います。記入漏れのないようにお願いできればと思います。単価は足し算ですので、上げていただければ、足していただければ単価は上がります。これは今、様式1のですね、18、19、20、21は同じ様式1のところでございます。次、22ページ、23ページを開くください。これが様式2になります。各種手当の内訳表というところになります。細かいことはご説明しませんけども、この割増の対象としてないは、まあ置いといて、先ほど申し上げた通り、基準内、基準外の手当があります。それを手当を漏れなくご記入いただいて、基準内、丸、内っていう方に丸していただくと、労務単価の方がアップになりますので、ぜひ、漏れなくご記入していただければと思います。これ、就業規則とかに 給与規定とかに書いてありますので、嘘を書いちゃダメですけれども、記入漏れのないようにしていただければと思います。チェックは入りますので、これは基準内になりますよとか、基準外になりますよというようなことになろうかと思います。24ページ、25ページをお開きください。労働日数24ページのところにをご覧ください。先ほどのカレンダー、就業日数とか休暇のカレンダーがあったと思いますけれども、御社の方の労働日数を書くということになります。25ページの上の方です。退職金という欄がありますけれども、こちらの方の臨時の給与の中で退職金、あるいは臨時の給与等がありましたら、こちらの方に記入していただければと思います。臨時の給与というのは、25ページの中段の方、下、真ん中ぐらいにありますので、そこをですね、調査の対象となる賃金計算期間1ヶ月を含む過去1年間、令和、これはちょっと古いデータなんで、今回ですと令和2年の11月から令和3年の10月というの1ヶ月間と、賃金計算期間の1ヶ月、賃金計算期間1ヶ月ごとにということで、臨時の給与を記入していただければと思います。その下の方に賞与と隣人に支払われる賃金の例が書いてありますので、お読みいただければと思います。それでは最後です。最後はこれは補足調査票ということで、国土交通省さんがデータを取っております。ぜひですね、ご協力いただければと思います。この調査は発注機関と元請けの方の契約書の中で、労務士調査協力しますよっていう文言が契約書に入っておりますので、ご協力することになっております。ぜひご協力いただければと思います。資料の説明は以上でございます。繰り返しますけども、労務単価は足し算ですので、なるだけ4つのものを足していただく。14ページのところの基本給相当額、臨時の給与、基準内手当、実物給与等を漏れなく記入していただくことが大切になります。もう1点は、職種を正しく分類するということですね。配管工、普通作業員の違いをご理解いただいたと思いますけれども、資格ではないと、資格の有無ではないということでございます。